では礼拝を始めます。はじめに御言葉を持って礼拝を始めます。ピリピの4章。そういうわけですから、私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠をどうかこのように主にあってしっかりと立ってください。私の愛する人たち、ユーオディアに進め、スントケに進めます。あなた方は主にあって一致してください。本当に真の協力者をあなたにも頼みます。彼女たちを助けてやってください。この人たちは命の書に名の記されているクレメンスやその他の私の同胞者たちと共に福音を広めることで私に協力して戦ったのです。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心を全ての人に知らせなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくださいます。アメン。賛美です。セレブレイトジーザス。 では使徒信条を告白します。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御にいらしたまい。かしこより来たりで、生けるものと死にたるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。高読文の48番です。第一コリントの13章。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、
愛がなければ私は騒がしい空ややかましいシンバル。
たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、
愛がなければ無に等しい。
全財産を貧しい人々のために使い果たそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、
愛がなければ私に何の益もない。
愛は忍耐強い、愛は情け深い、
妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、
礼を失せず自分の利益を求めず、
苛立たず、妬みを抱かない、不義を喜ばず、
真実を喜ぶ、すべてを忍び、
すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。
愛は決して滅びない。
予言は廃れ、威厳は闇、知識は廃れよ。
それゆえ信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。
アーメン。賛美、御言葉に歩めるように。
聖なる山に住むことができるのは誰でしょう。心には真実の言葉があり、親しい人をあざけらない人、主の目にかなうものは誰でしょう。主を恐れる人、そして主に預かる人を尊い人、これらのことを守る人とは常しえに揺らぐことがないでしょう。愛する天のお父様、今日も私たち一人一人を主イエスキリストの命の代価をもってこの世から買い取ってください。イエスキリストに植えられたものとして一週間もの間私たちを育み大きく育て、地上におけるすべての働きを終えて父の家に帰り、今日も私たちが全身全霊を尽くしてあなたを拝し、あなたに礼拝するこの時を心から感謝いたします。愛するイエス様、至らない私たちのためにあなたが成し遂げたその真実に私たちを今日も導いてください。あなたによる真実を歩む者として、私たちにはない上と誠を私たちに与えてください。ただ一人この地上において神にかなう者としてすべてを成し遂げ、神に喜ばれ、今も父の右に立ちたまえり、かしこよりきたりで生ける者と死に至る者とを裁きたまう主よ、今日もあなたが私たちの生ける道、真理、命となってください。地上における私たちの生活はとっても疲れ、主よ、あなたを生きようとすればするほどこの世は私たちに逆らってくる、そしてそれらの言葉を神の御名によって収め、この地上を生きているんですけど、時に私たちの心をくじけてあなたの御言葉と真理通りに生きられない時がただただありました。私たちの弱さのゆえに、まだ私たちの不信仰のゆえに、あなたを置き去りにした私たちの全ての時、そしてあなたに従順できなかった私たちの全ての時、神と人の前で犯した全ての罪々をあなたの御前にこの地が悔い改めます。イエスよ、あなたが私たちのために流してくださった血潮で私たちの全ての罪を清めてくださり、あなたの血潮によりもっと命にふさわしく生きる私たちでありますように、御言葉の剣を持ってあらゆる闇を制しながらこの地上を王らしく生きることができますように、キリストにつながっている者として、油を注がれた者としてこの地上に麗しさをもたらすことができますように、私たちと出会う全ての人をあなたが私たちに使わせてくださった尊い者とし、彼らにイエス・キリストの御名によってキリストの真理を報告し、彼らをキリストの中に受け入れ育み、彼らと共にあなたの御国をもっと大きく育てていくことができますように、聖霊による教えと力と私たちに与えてください。今日もわずかばかりのものがこの地上において最高の礼拝を捧 この地上の誰よりも最高の礼をあなたに捧げたいのです。イエスよ、あなたが私たちの大祭司となって私たちを導き、私たちの礼拝を整えてください。この地上において捧げられる全ての礼拝の中で一番幸いをあなたに捧げ、喜びを捧げ、感謝を捧げ、礼と誠を捧げる礼拝でありますように。イエスよ、聖霊にて私たちを整えてください。御言葉を伝えられる者の口と思いと心の中を清めてください。あなたの御身を運ぶことができますように。一人一人に運ばれたイエス・キリストがこの地上において見える実体となり栄光となって、人々の心が口々が主に栄光を聞くことができますように。今日の礼拝の最初から最後までをただ主に委ねて、聖霊の導きを仰ぎ、天と地とその下に置いて誰も逆らうことができない主イエスキリストの名によって感謝して
変わっているんですけども、先週、静岡の方から姉妹が来まして、サムジャンという、日本でいうとこの合わせ味噌をいただきました。青唐辛子が入っているいろんなお味噌が混ざった万能の調味料なんですけども、それがすんごく美味しくてですね、で送られてきたものを、河合さんとその時いただきながら、すごい美味しいね、すごい幸せですねってことで、食べて一緒に食べておりました。で、そのお味噌からですね、いろいろなことを神さんからいただきまして、今日はそのお分かちをしたいと思います。で、そのサムジャンっていうのは、韓国の、料理でして、で、それに茹でたキャベツに、ご飯、白いご飯を乗せて、そこにサムジャンを乗せてそれで食べるという、ただそれだけなんですけども、これがすごい美味しかったです。で、サムジャンは青唐辛子が入ってまして、すごい辛いですので、辛い方はちょっと苦手かもしれないんですけども、辛いのが好きな方はもうこれはきっと病みつきになるかと思います。で、そのいただきながらですね、すごく幸せだなって思ったのは、この幸せさは お金持ちじゃちょっと味わえない幸せさだなって思いました。お金をたっぷり積めばいただける幸せさではないんです。なぜか、その料理には愛が込められていたからです。生徒を思う愛、この横浜の天聖教会の生徒たちにって言ってくださったものです。ものは合わせ味噌です。でもそれには愛が込められた合わせ味噌です。その愛をいただいて、でとても幸せな気分になりました。お金持ちの中でも自殺する人はいます。なぜか、寂しいから、あるいは愛がないから。愛がないと人は、植え替えてしまって、そしてもう死にたくなるほど苦しくなってしまいます。今この世で生きていて、その身近の愛する人、あるいは神様の生徒たちのその愛をいただきながら、その料理を作ったり、誰かの顔を思い浮かべながら、誰かの喜ぶ顔を考えながら料理を作ったり、あるいはその料理をいただいたりするのは、今この世に生きていてとても幸いなことだと思います。本当に食べてて生きていてよかったとさえ思いましたね。このような愛のこもった贈り物は天における交わりの前味わいだなというふうに思いました。パウロが生徒たちが献金してくれた時に、その献金のことを心のこもった捧げ物として、香ばしい神に捧げられる香りとして、それは神が喜んで受けてくださる供え物であると言いました。パウロは別にその、お金が足りなかったのが、必要が満たされた、だから喜ぶっていう、そんなチャチな喜び方ではなく、もうこれは神に喜ばれる本当に香ばしい供え物だと、もうそのお金の金額よりもはるかに収支を超えて、あまりある祝福、あまりあるその生徒たちの心遣いを見たから、だからこのようにとっても喜んだんです。世の中ではどうでしょうか。世の中ではお金を求める人が非常に多いです。愛とお金どっちを取るかというと、愛を取るという方が、まあ、アンケート的にはもう半分以上ぐらいこの間あったのを見たんですけれども、とにかく世の人が安定を求めるんですね。しかし、まあ、ある IT 企業 そのインタビューを見たんですが、まあ、この間何十万もするワイン、あれちょっとまずかったんで一口飲んだらもうそのまま捨てたよとか、まあ、そういうのを果たして人は求めて幸せになれるんでしょうか。御父が求める生贄は、そういうお金の高さとか高級さなどではなくて、そういった高級食材よりもはるかに心を御父は求められるんです。御父は最も富んだお方です。もし皆さんがお金持ちだとして、そして自分よりも、お金を持っていない人が自分に何かプレゼントしてくれるとする、その人が、その人のプレゼント何を皆さん求めるでしょうか。高級なもの、その人が買える、ありったけのお金を使って買うそういう高級なものを求めるでしょうか。そういうものよりももっと心のこもった手作りの何か、あるいは本当苦心して作った、例えばその人のために捧げる音楽とか、もっとそういう人の手の込んだ、人の魂の込んだものをの方が皆さん受け取るのは喜ばしいんじゃないでしょうか。天の父もそうです。天の父ははるかに富んだお方であり、私たちがいかに何を捧げたとしても、それは金額的にもたかが知れたものです。天の父は皆さんの心のこもったの、そういうプレゼントをとても喜ばれます。金額ではありません。 ジェさんは唯一献金で褒めた人はたった2レプタを捧げた女性です。なぜならその女性は生活費のほとんど全てというか全部ですね、全部を主のために捧げたから。天の父はそんな2レプタを捧げた女性をほったらかしにしているでしょうか。イエス様に褒められた女性ですよ。決してそんなことはありません。皆さん その心のこもったその捧げ物を天のお父様は喜んでくださいます。神様は、人をエデンの園に置きました、主はそのエデンの園に善悪を知る木の実を置きました。よく、信仰を持ってない人から聞かれるのが、なんで完全な神様がそんなことをするんだ、間違いを犯すような、人が間違いを犯すようなものをどうして取っておくんだ。天の父はロボットを作って、間違いを犯さないロボットを作って命令通り全くもって従うような、そんなのを求めてるんじゃなく、間違いを犯すかもしれないけれど、でも心でもって皆さんの選択、自由意志を持って神様を選んでくれる、そういう人間を神様は求められたからこそ人を作られ、そして間違いを犯す可能性があるのに善悪を知る木の実をあえて置かれたんです。そして人が自由意志でもって選択でもって神様を愛する、神様に心を捧げするということを神様望んでおられたからです。天の御国はどういうところでしょうか。天の御国は確かに高級素材で満ち溢れてますよ。もうダイヤモンドから金銀宝石から色とりどりの、もうカラフルな、そういう素晴らしい、もう物質的にはこんなに素敵な素晴らしいところはないというほど素晴らしいところが天国であり、そして事実そういうところなんですけれども、天の御国はそんな単に物質的な立地さだけではないんです。愛のこもったプレゼントでいっぱい溢れているの、むしろそっちの方が売りだと思ってください。天の御国の売りは高級素材ではなく愛です。
アメン。
心が温かくなるようなそういう贈り物でいっぱいです。天の御国は御父の愛のこもったプレゼント、御子イエス様の愛のこもったプレゼントだけでなく、私たち生徒たちの愛のこもったプレゼントでも溢れています。天の御国には真珠でできた門があると書いてあります。真珠は涙ですね。傷をつけて、そしてその傷に生まれるものです。私たち生徒たちもそうして苦心にして涙を持って血を流して、そうしてイエス様に仕えている、その証が天の御国にあるんです。天の御国はそれだけでなく、イエス様の傷もあります。イエス様の手の傷跡、その傷跡は私たちのために命を投げ出された、そのご自身のその愛の証の傷跡です。天の御国は高級素材が売りではなく愛が売りです。私たちはこの世においてもその前味わいをすることができます。誠の食物イエス・キリストを道はこの世にお使わしになってくださいました。その誠の食物はどれほどの愛が込められているでしょうか。命を捨てるほどの愛です。命を投げ出して、もうあなたのことを救うためなら私は死ぬよっていう、それほどの押し迫るような愛です。その誠の食物なるイエス様は決して亡くなることはありませんし、また食べ終わったらもうそれで亡くなってしまうようなものではなく、尽きることのない、乏しくなることのない、そうした誠の食物です。イエス様は5000人以上の人たちにパンを あたえ、5つのパンと2匹の魚でもってその5000人の指定を満たした奇跡を行いましたけれども、そのイエス様がその奇跡を行われたのは何もその時その場のその場限りのそういう人たちの空腹を満たすというだけではなく、まことの食物なるイエス様を知ってほしかったんです。主が求めていたのはまことの食物なるイエスキリストに人が心を向けることです。しかしですね、大勢の群衆たちはその後イエス様を探して、そしてイエス様を見つけました。ただその大勢の群衆たちが求めてきたのは食べてなくなる食物、まことのイエス様を求めてではなく、食べて満腹して、そしてまた腹が減る、そういう食物の方のパンを求めてきたからです。イエス様はまことの食物なる自分ご自身を知ってほしかったのに、なんと民衆は食べてなくなる食物の方を求めてイエス様のもとに来られたんです。主はどれほど寂しい思いをされたでしょうか。私たちはなくなる食物、なくなる祝福ではなく、まことの食物であり、そのすべてを満たして余らせてくださるお方である主イエスキリストを感謝しつついただくべきです。
アメン。
イエス様のうちこそ尽きせぬその必要の満たし、癒し、勝利、それらが込められたまことの食物です。
アメン。
サンジャンを食べながら知ったもう一つのことはですね、その味噌をつけて食べながら、河合さんと食べてたんですけれども、河合さんが言ったのはこの味噌が美味しいからって言ってこの味噌そのものが脚光を浴びてはダメですよ、味噌の作り主こそ脚光を浴びるべきだということを言ってました。確かにそうです。またですね、その美味しい味噌を今、まだ冷蔵庫の中にタッパーで残ってるんですけども、その味噌を使い切ってしまうのを恐れるあまりちびちびとその恵みをいただくのではなくて、むしろ味噌のその作り手にその作り方を聞けばもっともっと私たちも作れるねということを言ってました。私たち人間はよく思うのが、この与えられている味噌という恵み、あるいは、皆さんのお金とか、今置かれている社会的立場とか、そういったものを使い切ってしまったり、あるいはなくなってしまうことを恐れたり、そういう傾向があります。ヨブもそうでした。今与えられている富がなくなったらどうしようと、常に怯えておりましたけれども、その誠の富の与え主である神様をいつも求めていればいいんです。私たちのうちには世が終わるまで決して離れることのないその誠の祝福であるイエス様、誠の食物であるイエス様が私たちのうちにいるんです。何もそれなくなってしまう目に見える富を求めるに限らず、私たちはそういう人、霊的に指導してくれる人とか、あるいは、富を提供してくれる人とか、そういう人が亡くなることを恐れることもあるんですけども、しかし誠に恐れるべきはそういう目に見える人ではなく、目に見えないお方イエス様です。イエス様にあっては皆さん必要が全て備えられるんです。例えばその人がいなくなったとしても、常に共におられる勇者なるお方が皆さんのうちにいるんです。ぜひ皆さんそのお方を求めましょう。
アーメン。
私たち人間はですね、みんな、器にすぎません。何か油注がれた特殊な器を立てまつり上げるのは、非常に簡単で楽ちんなことです。あるんですけども、しかし人間というのは、目に見える人というのは主にある兄弟姉妹に過ぎません。たとえどんなに偉大な人でも、ヨハネでさえも御使いに ひれ伏そうとしたら見つかりました。やめなさいと。私はあなた方と同じ兄弟姉妹と同じ神のしもべだ。むしろ神を敬いなさい。そういうふうに言いました。ですから人、目に見える人を第一にしてはなりません。イエス様をまず第一にするんです。私たちは主にあっては一人一人羊に過ぎませんよ。イエス様にあってたとえどんなに素晴らしい器であってもそれ羊です。ブドウの木の枝です。誠のブドウの木であるイエス様につながってください。またですね、この、水曜日に学び会をしたんですけども、その時に私たちは本当にキリストの体の一部だね、キリストの体の器官の一部だねということで、話が盛り上がりました。例えばです、体がどっか怪我をして血を流したとします。血液の中にはいろんな成分があって、血小板もあれば白血球、赤血球、いろいろあります。もし怪我をしたら、この血小板と白血球が大活躍します。これらは怪我してない時はもう本当に体内を循環して巡ってるだけの、何のために役に立つか分かんない存在ですよ、怪我をしてない時は。でも怪我をした時はまず血小板と白血球がその怪我している痛いところに集結していきます。まず血小板はその傷口を覆います、塞ぎます。そして血が流れ出るのを食い止めます。白血球は体内に入り込んだその悪いバイ菌を殺します。私たちもキリストの体ですから、どこかが傷んだり傷ついたりしたら、皆さんの心はそこに向かってダーって心が流れていくんではないでしょうか。ある兄弟姉妹、ある兄弟はその傷ついた人の必要を満たそうと思うかもしれません。ある姉妹はその、痛みを包むために慰めに行くかもしれません。ある人はその人をいじめている根本原因を懲らしめに行くかもしれません。キリストにある体である私たちはそれぞれ役割があります。血小板は白血球になることはできませんし、またその逆も同様であるように、皆さん一人一人のそれぞれ与えられている役割があって、それぞれは違います。そしてどこかが抜けてもダメなんです。白血球や赤血球、白血球、まあ、とにかく普段は役に立たないように見えるものでも役に立つんですよ。いつかは主が私たち生徒たちを召し出して整えられたのには、それぞれそういう意味があるんです。またもう一つ、どこかが飛び抜けててっぺんになってはいけません。まことの体はの頭はイエス様ご自身です。例えばですね、白血球が、俺がこれから頑張るんだって言って白血球だけが体内にいっぱい溜まったらどうですか。今そういうそういう人いますけど不健康になるんですよ。体内のどっかの器官が飛び抜けるのは不健康になるんです。
そうです。
ですから私たちはそれぞれ主を頭なるイエス様を差し置いて飛び抜けてはならないんです。羊は羊らしく、メーって言いながら主の懐で安息してればいいんです。
アーメン。
私たちはブドウの枝ですから、ブドウの枝らしくただブランブランってぶら下がってればいいんです。俺がって言ってボンって大きくなったら不格好です。釣り合いが取れません。
釣り合いが取れません。
最後にですね、そのキリストの体である御言葉、第一コリントの12章をお読みします。第一コリントですね、ちょっと待って、 第一コリントの12章の18節からお読みします。しかしこの通り神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。もし全部がただ一つの器官であったら体は一体どこにあるでしょう。しかしこういうわけで器官は多くありますが体は一つなんです。目が手に向かって私はあなたは必要としないと言うことはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないと言うこともできません。それどころか体の中で比較的に弱いと 見られる器官がかえってなくてはならないものなんです。皆さんの中でなんでこんな兄弟がいるんだ、なんでこんな姉妹がいるんだ、思うこともあるかもしれないんですけれども、しかしかえってそういう兄弟そういう姉妹が結構なくてはならない人だったりします。本当になんでこんな人たちいるのかなって御言葉もろくに覚えてないし、たまに変な行動するしって思ってる人が祈らせたらすんごい、もうですねとてもじゃないけど普通常人にはできないような祈りをする人とかいます。かえってそういう人たちのそういう祈りが皆さんの支えになっていたりするんです。決して捨てられるべきではないものです。23節から、また私たちは体の中で比較的尊くないとみなす器官をことさらに尊びます。こうして私たちの見栄えのしない器官はことさらに良い格好になりますが、格好の良い器官にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに尊んで体をこのように調和させてくださったんです。私たちは調和を保つために一人一人が違う器官として召し出されました。ある人は目立つかもしれません。ある人はかっこ よく見えるかもしれません。ある人は全然目立たない、あるいは格好が悪く見えるかもしれませんけれども、しかし主にあって主にあってお互いが覆い合って支え合うから OK なんです。それは体の中に分裂がなく各部分が互いにいたわり合うためです。いたわり合うため書いてありますね。もし一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって一人一人は各器官なのです。アーメン。私たちはそれぞれイエス様から与えられた分に応じてイエス様の体を立て上げていきたいと思います。
アーメン。
では一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたが愛の計画を持って私たちを召し出してくださったことをありがとうございます。あなたにあって一人一人が各機関でありそれぞれ違った役割を果たします。あなたのそのなしてくださった御業は何と計り知れないことでしょうか。その世において本当に不格好に見えるかもしれないし貧しく見えるかもしれません。ここにこの交わりこの集まりは世においては本当に取りに足りない小さなものかもしれませんけれども、主よ、あなたが御名を整えてくださり愛を持って私たちを囲ってくださっていることをありがとうございます。天の御国の前味わい、愛を持った互いの交わりがこの場にあることを感謝いたします。主よ、どうかこの愛の交わりが絶えることなくますます豊かに広がっていきますよ。あなたが栄光を受けてください。あなたの香り、あなたの愛、あなたのご性質で満ち溢れた集まりでありますように。この祈りを愛する主 イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。では賛美します。この時若い女のあれです。どうぞ立てる方、踊る方はどうぞ。
この四角に皆さんご自身の名前を入れてお祈りください。では祈ります。見よ、私は手のひらにカズヤを刻んだ。カズヤの城壁はいつも私の前にある。王たちはカズヤの世話をするものとなり、王妃たちはカズヤの乳母となる。彼らは顔を地につけて、カズヤを伏し拝み、カズヤの足の血をなめる。カズヤは私が主であることを知る。私を待ち望む者は恥を見ることがない。カズヤの主イエス・キリストの名前によって、アーメン。
アレルヤ。
ありがとうございます。
ハレル
ヤ。ハレルヤ。
すごい。
ハレルヤ。
ハレルヤ。
ハレルヤ。感謝します。主を感謝します。
では第2礼拝に残られる方はどうぞ、このまま残ってください。